長年寺テレフォン法話です。北京オリンピックの各種競技の結果に一喜一憂しています。頂点を極めることの素晴らしさとともに、頂点を極めることの難しさも痛感させられることであります。オリンピック期間中は競技に注目が集まりますが、北京で開催されたことにより、中国という国家に多くの人々の関心が向いたということはとても重要なことだと思います。事前イベントの聖火リレーで、中国がチベット問題をはじめとする人権問題を抱えた国であることが全世界に明らかになり、関心を集めました。私がチベットに関心を持ったのは、学生時代チベット仏教の歴史、それもチベット大蔵経について学んだからです。仏教経典はインドで釈尊滅後、僧侶集団が欠如を繰り返す中で編纂されてきたものです。初期の経典はサンスクリット語やパーリー語で編まれていました。私たちが身近にいただくお経は、中国で漢文に翻訳されたお経です。仏典を学ぶ上で漢訳仏典で用いられている言葉が原点では何に当たるのかが重要な問題となります。しかし漢訳の歴史は古く、そして長く、有名な玄奘三蔵による漢訳がほぼ確立されたルールで訳されているのですが、玄奘以前のものとなりますと翻訳ルールが統一されておらず、原点対比が非常に難しくなります。ですから私たちは玄奘三蔵の翻訳を新訳と言い、それ以前の古いものを苦訳と言って分けています。そこでチベット大蔵経が大きな役割を果たします。チベット大蔵経は原点のサンスクリットから直接に、そして一定のルールを持って翻訳されています。したがってチベット語、そして漢文を対照することにより、原点がより明確になります。その上、サンスクリット原点は紛失されたものが多く、漢文とチベット語を対照することにより、原点を推測する作業もある程度可能となるのです。ただし、私にとって現代のチベット仏教は、日本仏教と形態があまりにもかけ離れているために、関心を持つことができないままで来てしまいました。しかしダライラマの発言や人となりを知り、その仏教の思想に裏打ちされた行動に感動を覚えました。現在の中国では、政治的圧力によりチベット文化を中国で守ることが困難になりつつあります。チベット文化を守るためにチベットを離れ、インドにある亡命政府の下で学ばなければならない不条理が現実にあるのです。ダライラマが主張する非暴力による共存共栄が成り立つよう、オリンピック後にも継続して中国の在り方に注目していかなければなりません。次の法話テープの交換は9月1日です。